テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、
年齢を教えてください。
55歳です。
55歳。結婚してます？
はい、はい、してます、
ご主人は何歳ですか？
57歳です。
57歳、はい、お子さんは
2人おりまして、はい、同居は息子のみで25歳になります。
で、どんな相談ですか？
はい、私の父の妹が今病院の方で脳梗塞で倒れた後に全然食べることができなくなって胃ろうですけどね、
はい、
してまして、身元引き受け人が必要になるんですが。
あなたのおばさんですね、
はい、そうです、
の身元引き、はい、
実はその父が昨年認知症になりまして。
お父さん、はい、おいくつですか？
88ぐらいです。当然、今度自分が入所してしまったので、面倒見れなくなりますよね。
はい、
で、私が長女なんですよね。弟と2人子供がいまして、はい、私が、まあ、父の身元引き受け人のような状態になっているので、
はい、
今後ですね、お宅のお父さんがダメになったから、はい、あなたにおばさんの面倒を見てくださいって施設側から今、言われてきてるんですよね。
はいはい、
ただ父は当然面倒見ないといけないと思うんですよね。おばに関してはですね、そこまでできないので、
うん、
同時に身元引き受け人である父の姉ですね、そのおばのお姉さんですよね、
はい、
うん、その方か実の娘さんがいらっしゃるので、
はい、
そちらに連絡を取ってもらえませんかって言うんですが、
はい、
連絡が一切つかなくて、私にしかつかないからって言ってこられてるんですけどね、ちょっと困ってしまって、連絡先も知ってますし、家も分かってるんですね、おばの家も。
はい、
でも、訪ねていこうとしないんですね、おばの家に関しては。で、娘さんのところにも電話かけてるんですが、かからないって言って、
かかる
ね、うん、私もちょっと今、義理の母と、兄が同じく、ちょっと要介護状態で面倒見てまして、
はい、
うん、それでもちょっとおばまで見れないんですっていうことをお話ししたんですが、
はい、今現在のあなたの状態でももう精一杯の感じですよね。
そうなんですね。
義理のお母様の世話と、このお父様
が、要介護なんですよ、はい、
まあ、このお父様がすでに、はいはい、まあ、認知症になって、はい、
それと義理の兄がまた60になったばっかりで脳梗塞発症しまして、やっと退院できて今まだ麻痺が残ってるんですよね。
何人の親族の世話をしてるんですか？
3人ですね今、はい、
義理のお母様とその義理のお兄さんですね。
はい、それと実の父の3人で
3人ですね、
はい、はい、でどちらも私1人しかいないような状態なんですよ、面倒見れるのが、
うん、
兄は結婚してませんし、
うん、
弟もちょっと離婚をして両家とも私しかいない状態なんですね、うん、面倒を見ていくのがですね、はい、
弟さんのところが身元引き受け人じゃなくて、あなたが身元引き受けになってるわけですよね。
はい、そうなんです。弟がやはり仕事をしてまして、金銭面とかそういうのは弟にフォローしてもらえるんですけどね、やっぱり父のところに例えば洗濯物がシャツをちょっともう何枚か足してくださいとか、いろいろ何を持ってきてくださいとか言われて、さっと動けるのがやっぱり私なんですよね。
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
お願いいたします。
具体的には、
はい、
その身元引き受け人でその施設との関係でこういうことをしてくださいっていうような話はあるんですか？
金銭の管理っていうんですかね、入院費を支払ってくださいとか、
まあ、本人の財産で入院費を賄えないような場合は身元引き受け人が払うんですよと、
はい、
こういうことですかね。
はい、
で、すでにお父さん、あなたのお父さんが身元引き受け人ではあるわけですよね。
はい、
で、施設に入っているおばさんっていうのは資産はあるんですか？
いや、ないんです。年金も少ない状態で、いつも父が何万か自分のお金を足して支払いをしてたようなんですよね。
1年前に、はい、ぐらい前ですかね、
はい、
お父さんが認知症になってしまったので、
はいはい、
自分でその身元引き受け人としての対応ができなくなってしまったと、はい、こういうことですか？
そうなんです、はい、
でこの1年間はそのおばさんの施設の今おっしゃっていた身元引き受け人としての行為というか対応というかはどうされていたんですか？
はい、父がおば の年金が入る通帳を持ってまして、
はい、
全部ですね下ろして今のところは払えてるんですよね、おばの入院費っていうのはですね。でも今後はもう払っていけない状態なんですよね。
ご相談の件は 自分がなれと言われているんだけれど、どうしましょうかと。
娘さんがいるのに、どうして私に来るのかなと思うんですよね。はい。
で、それについては、ご相談の点だから、最初にお話をしてしまいますと、
はい。
あなたにそれを引き受けなければならない法律上の義務があるわけではないので、
はい。
できないんだったら、引き受けられませんというしかない。親族間とか夫婦の間とかは民法にいろんな扶養義務とか扶助義務とかですね、
はい、
いう規定があるんですけれども、
はい、
あなたから見たらおばさんってのは何か法律上必ず面倒を見なければならない関係ではないので、はい、扶養義務者っていうのは書いてあって、
はいはい、
原則は直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるとこう書いてあるんで、
はいはい、
まあ、そこには当たらないわけですよ。おばさんって割と近い関係だけれども、
はい、
そういうストレートのには当たらなくて、はい、例外の規定はあるんですね、
はい、
そうじゃない場合でも家庭裁判所の判断で、
はい、
三親等内の親族間において扶養義務というのを認めることがあると、こういうのはあるんですが、
まあ、
あんまり法律論を話してもしょうがないので、
はい、
そういう意味で言うと、あなたがおばさんを扶養しなければいけないという義務はないわけですよ。例えばそれがもっと夫婦だったらもっとお互いにちゃんと助け合わなきゃいけないってはっきり出てきますよね。
はい、はい、
だけどそういう関係ではないので、
はい、
世間的に言うとお父さんが引き受けてたんだから、じゃああなたが引き受けてくださいよということを言うのはまあ理解はできますよね。だからといってそれはあなたに対する何か権利があるわけではなくて、ある意味お願いなわけですよ。だからそれはできませんという答えをね、できないんだったらするしかないっていうのが今日のご相談に対する端的なお答えになってしまうんだけれども、
いえ、私実はそのおばとはもう本当に子供の頃しか会ったことがないおばなんですよね、
うんうん、
でも詰め寄られてくると本当に知りませんって言っていいのかどうかちょっとわからなくてですね。
ただ問題はお父さんは一旦引き受けてるわけですよ、妹さんの、
はいはい、そうなんです、はい、
さっき言ったようにそれは兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるってこういう民法のストレートの条文もあるわけで、はいはい、だから引き受ける義務があるかどうかってのはまた別ですけどね、扶養義務があるだけ で、
はいはい、
だけどまあ妹さんのためにお父さんは引き受けられたわけじゃないですか、
はいはいはい、
でその引き受けたことによって負っている施設とのまあ権利関係があるわけですよね。まあストレートに言うと義務ですよ ね、さっき言った、
はいはい、
でそれはお父さんが認知症になったからといって亡くなるわけではないんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、はい、あなたは引き受けませんと言ったときに、
はい
はい、じゃあお父さんはどうなのというと、その一旦引き受けた義務がなくなるわけではないんですよ。
はい。はい、
でただ、認知症なので、
はい、
実際はその、身元引き受け人としての、はい、ちゃんとした判断もできないですよね。
はいはい、
でそうすると、本当はじゃあお父さんが負っているそういう義務を代わりに行うための人を、
はい、
選ばなきゃいけない。これ成年後見人って聞いたことありますよね。
あ、はい、成年後見人なんか言われてました、施設の方が、はい、
で誰か成年後見人を選んで、
はい、
まあ、多くの場合、はい、身近な人あなただったりするかもしれないんですが、
はい、あ、はい、
誰か成年後見人を家庭裁判所に言って選任してもらって、
はい、
でそうするとその成年後見人がお父さんに代わって、
はい、
身元引き受け人としての仕事をすると。
あ、そうなんですね。
お父さんはだって財産あるんですもんね。
はい、
どのぐらいかは別にして、
はいはい、
とりあえずそういうのがあるから妹さん の、はい、面倒を見ますと言って施設に身元引き受け人になったわけですよね、
はいはい、
で自分がちょっと能力を、ね、足りな、はい、失ってしまったので、
はい、
じゃあ成年後見人がついてお父さんの代わりに、
はい、
それは例えばその財産持っている人がたまたまその、はい、認知症になってしまって、例えば、はい、アパート持ってる人でも、はい、マンション持ってる人でもいいですよ、はい、だけどこれまで自分で家賃集金して管理していたのが、
はい、
体を壊してできなくなっちゃったら成年後見人が家庭裁判所に選ばれて、はい、家庭裁判所の監督の下でそういう自分の資産の管理をするということが行われるわけですよ。それと同じことなので、
は
い、お父さんは今でも身元引き受け人のままじゃないですか。だから認知症になってからも1年間
はい、
預かっていた通帳から出すっていうことをしてきたわけですよね、
はいはいはい、
それは事実上あなたか他の誰かがやってあげたんだろうけれども、
はいはい、
それはお父さんの代わりにやってきたわけですよ、
はいはい、
だけど妹さんの通帳がゼロになっちゃったから、
はい、
もうどうしていいかわからないと、
はい、
で本当はお父さんが引き受けた以上、
はい、
じゃあもう自分の財産で面倒を見ましょうってことになるわけだけど、
はい、
お父さんはもうそれをする能力がないから、で施設が困ってあなたに代わってくださいと言ってきたわけです。
あ、はい、
で、あなたとしてはそんなことができる状況ではないので、はい、それはお受けできませんと言って断るわけです。
はい、
でそうすると、はい、自分で対応できないお父さんが、はい、まだ身元引受人のままでいるので、
はい、
お父さんの立場で、まあ、だから、はい、あの成年後見人代理人なんですけど、法廷代理人なんですけどね、
はいはいはい、
お父さんの代理として誰かがそれをやる人が必要になるので、はい、成年後見人に、はい、が必要になると、こういうことなんです。
はい、そうなんですね。ではそれは私が、家庭裁判所の方に行ったらいいわけなんですかね。
あなたが行ってもいいし、施設の人が言うこともできますし。
あ、そうですか。
例えば、あの、はい、お父さんの財産ってさっきおっしゃったけど、ご自宅とかはおありになるんですよね。
はい、自宅とあと田んぼを作ってますね。
なるほど。で、自宅とか田んぼってお父さんが管理しないと荒れちゃうじゃないですか。
はい、今空き家ですね。
あ、なるほど。で、そういう管理をしなきゃいけないし、
はい、
それから本当お父さんの通帳があって、
はい、
それだって、誰かあの心ない人が勝手に使っちゃ困るわけだから、
はいはい、
法律的に責任のある人、はい、つまり家庭裁判所の監督を受けた成年後見人が見なきゃいけないと、
はい、
まあ、そういうことばっかじゃなくて、実際はちゃんと親族が管理しているっていうこともあると思うんだけど、
はいはい、
まあ、そういう話があるわけで、事実上お父さんの空き家になっている家とか、
はい、
田んぼとかを、はい、親族が管理するってことはよくあることだと思うんだけれども、
はい、
まあ、それを誰かがやりきれないときは、
はい、
例えば自宅が崩れそうなときに、はい、放置されていたら隣の家が困るとかいうことって、
そうです
ね、まあ、街の中だったらありそうですよね、うん、隣が
今ですね、うん、実はちょっと有料で月に2回同じ町内でシルバー人材センターの方からお掃除が来てくれるんですよね、はいはい、
なるほどね。
そこに頼んで私も一緒に月に、まあ、2回なんですけどお掃除してる状態で、田んぼは作れないので営農組合ですかね、うんうん、頼んで作ってもらってる状態なんですね。
で
ね、
あれ、それ、その話がいい例なんですけど、
はい、
そのお掃除、シルバー人材センターにお掃除お願いしますと言ったり、
はい、
営農センターに、
はい、
じゃあ代わりに田んぼやってくださいという話はお父さんはできないわけじゃないですか、は
い、
それはきっとあなたがやったんだよね。
はい、はい、そうです。私と弟が、
でしょ、
はい、一緒に、はい、
そうするとお父さんの代わりに事実上はい、子供二人がやってるんだけど、それはどういう権利があってやってるのっていう話に本当はなるわけですよ。
あ、そうです、
ね、お父さんのためになってるからいいんだけれども、はい、例えばこれが兄弟仲が悪くて後々相続の時なんかにね、いやもっと遺産があったはずなのに現金減ってるとかっていう争いにならないためにも、本当は誰が管理をするかって決めなくちゃいけないわけですよ。そういうのと同じことで、
はい、
お父さんが引き受けた身元引受人の仕事を誰がするのかと。
そうですね、
もう一回整理をしますとね、はい、あなたはできないって言うんだったら、はい、これは断るしかないですよね、
はい、
困りますと言われたら、それは困った施設の方が、例えば成年後見人を、はい、選任してくれと家庭裁判所に行ってもいいし、
はい、
それからあなたの方が家庭裁判所に相談してもいいし、
はい、
で仮に今一番近くにいるのがあなたかあなたの弟さんなので、
はい、
そういう親族がなった時はそれをお父さんの財産の中で、はい、可能な範囲で妹さんのサポートをすればいいっていうことなんですね、はい、あなたが成年後見人になっても、あなたの財産でやるっていうことではないので、
はい、
そこは勘違いしないでくださいね。
はい、はい、はい。わかりました。はい。早速、私の方から連絡をちょっと、もう一度取ってみたいと思います。
家庭裁判所にね、はい、まず相談に行ってもいいかもしれないですよね。
どうもすみません。はい、ありがとうございました。
もしもし、はい、あなたね、こういう言葉があるんです。ポジティブノーって積極的な拒否っていうのがあるんですよ。
はい、
ノーを言うことが一番積極的なことだっていうの。
そうなんですね。
逆にね、ネガティブイエスっていう言葉があるんです、はい、イエスということが良くないことなんです。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、う
ん、ありがとうございました。